沼クラブ。
さあ、今回からワンヌマプラスというコーナーもスタートします。この番組は沼津市が行っている様々な事業を職員自らが紹介し、町の取り組みを知っていただき、また市民の皆さんの参加、そして理解していただきたいという目的でこの番組をお送りするものです。でこの番組の情報の多くは市ホームページで日常的に掲載されたものです。お時間があるよという方、お手持ちのスマートフォンやパソコンでホームページにアクセスして情報をご覧いただき、また番組終了後は振り返りということで、ぜひお付き合いいただければと思います。ということで、記念すべき第1回ではですね、情報発信の要である広報広聴課の中でも広聴、広く聞くというのを大切にしている2つのセンター、市民相談センターと消費生活センター、それぞれの取り組みについて、今回はですね、前編後編2回に分けて放送していきたいと思います。で今回の前編ではですね、消費生活センターのお仕事について放送していきたいと思います。今日特別にこの市役所の中のですね、お部屋を借りて収録しています。ご出演いただきますのはこちらのお二人です。自己紹介お願いします。
はい、沼津市消費生活センターの鍵山俊明です。よろしくお願いします、は
い、お願いします。そしてもう一方、
同じく沼津市消費生活センターの山口翔です。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、消費生活センターという言葉はですね、きっとリスナーの皆さんもよく聞く言葉だなと思うんですが、はい、じゃあ実際に使ったことがあるか、利用したことがあるか、相談したことがあるかというと、なかなかそういう機会もないんじゃないかなと思いますので、まあ、今日はですね、せっかくですので、その消費生活センターって一体どういうところなんでしょうかというところから始めていきたいと思うんですが、
はい、
まずですね、この消費生活センターっていうのは一体どんなところなんでしょうか。
はい、消費生活センターというところは、皆様がですね、日々生活を送っていると契約のことや商品、またサービスのこと、悪質商法のことなど、さまざまな疑問やトラブルが発生すると思います、
はい、
そんな時の相談先が消費生活センターです、
うん、
また悪質商法を未然に防ぐための啓発活動なども行っています。
はい、もう最近はいろんなトラブルが、
そうですね、幅広く多
岐にわ
たりますね。
はい、
はい、
まあ、そういったトラブルを防ぐための活動も行っているということなんですね。でですね、どんな方々が働いていらっしゃるんでしょうか。
はい、私のようなですね、市の職員、それが3名、
はい、
そしてですね、消費生活に関する専門の相談員、こちらが2名の合計5名で、センターの方運営しております、
はい、
相談の方はですね、直接来庁されて相談を受けることもありますし、電話、そして最近だとメールなどでもご相談の方を受け付けております。
はい、様々な方法で相談受け付けているということなんですよね。まあ、いろんな相談があると思うんですけれども、大体どれくらいの相談を受けてらっしゃるんですか。
はい、昨年度平成29年度は1271件、
はい、
大体毎年ですね、1000件以上市民の皆様から相談を受け付けているような状況です。
1000件以上、
はい、
結構な数ですね。
そうですね、
はい、
ただ、1000件以上と聞くと多いとは思うんで、多いと思われると思うんですけど、
はい、
実際にですね、トラブルにあってこちらの消費生活センターなどに相談をしてきていただける方はですね、トラブルにあっている方の 5% ほどと、はい、言われています。
わずか 5%、
はい、そうですね、なので実際はこのですね、10倍から20倍のトラブルが発生しているのではないかなと言われています。
はあ、1000件以上来てるけれども、
はい、
その10倍20倍のトラブルがあるんじゃないかと、
まあ、1万件とか2万件ぐらいあるんじゃないかなと言われています。
なるほどね、
はい、
はい、
で、まあ、市民の皆様の中にはですね、うん、消費生活センターを知らないという方もいると思いますので、まあ、私どもの方としましては消費生活センターをより多くの方にやはり知ってもらう必要があるのかなと思っています、うん、
なるほどね、はい、もう今この時間も何かトラブルに巻き込まれて困っている方たちが多くいるんじゃないか。
そうですね、
というのも考えられるわけですよね、
はい、
ですから、まあ、気軽にぜひ皆さんご相談いただきたいなというふうに思うんですけれども、その相談の具体的なこう中身についてもちょっと伺っていきたいんですけれども、そのどんな相談が一番多いんですかね。
はい、昨年の夏頃からですね、特に多いのが架空請求の、はがきになります。
はは、
こちらがですね、内容が消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせというタイトルのハガキなんですけれども、中身を見ますと、あなたの利用されていた、契約、これに関してまだ未納ですよと。ということで、このままだと給与を差し押さえます。また、動産、不動産を差し押さえます。そういった不安を煽る内容が書かれているハガキが、突然送られてくると。
はは
で、また差し出しているところがですね、法務省管轄支局で民事訴訟なんとかセンターというような、さも公的機関を語るようなですね、ところから出ているということで、それでちょっと不安に感じた方が思わず電話をしてしまって、でそうすると騙されてお金を取られてしまうと、そういったトラブルが今全国で相次いでいるという状況です。でこちらの方がですね、沼津市も昨年から非常に多いという状況です。
結構ターゲットの世代なんかもあるんですか？
そうですね、実はですね、このターゲットも特徴的なところがありまして、50歳以上の女性の方が主なターゲットになっているようで、相談もですね、ほとんどが女性の方からというふうになっております。
そうですか。結構身近に送られてくるケースっていうのも。
そうですね、実はですね、私もですね、妻の方 の、母親の方がですね、つい先日このハガキが送られてきたと。はい、この前実家の方に行きましたら、そんな相談を受けまして、その時にはびっくりしたけど、すぐ交番に行って、そしたらその時のおまわりさんがですね、それは架空請求のハガキだよということで教えてもらって、安心したんだけどっていうふうに、その時は笑い話で済んだんですけれども、やはり実際に私もこの相談を受けたことありますし、身内の中でも実際に受けたということで、かなり本当に身近なトラブルなんではないかなと感じています。
実際山口さんの義理のお母様のところ。
そうですね、
送られてきて、実は私の母も送られてきたんですよ。
本当ですか。
これね、今年に入ってからだと思うんですけど、うちの母がびっくりしてですね、私に見せてきたんですけれども、よく考えればですよ、そんな重要なことをはがき1枚で送ってくるかなと思うわけですよ。普通だったらきちんと封がされていて、進展とか印が押されていて、その人に開けてくださいねぐらいの、ケースとして送られてくるならわかるけれども、そんなこう紙切れ1枚で誰でも見られるような状況で、そんな文言で送ってくるかなっていうのをこうまず考えてですね、どう考えても思い当たるしもないので、詐欺じゃないかという話になったわけですけれども、結構冷静になって考えてみることも大切ですよね。
そうですね、やはりこういった架空請求、多くは身に覚えがないんだけれども、やはり不安を感じて、思わずそこに書いてある電話番号に電話をしてしまうでしたり、もしくは最近だとメールでの架空請求というものも増えているんですけれども、思わずメールに返信をしてしまうとか、そういった方も多くいらっしゃいますので、やはりまず、一息つくと言いますか、冷静になっていただければ、そこで判断できることもあるのかなと。でまたその時に、ぜひ私ども消費生活センター覚えておいていただければ、ご相談いただければ、お話の方も聞かせていただきますので、どうぞ、ご活用いただければと思います。
とにかく焦るといけませんからね、落ち着いて冷静に考えていただきたいと思います。はがきの場合もそうなんですけども、電話で煽ってくるとかってなると、やはり電話を受け取る側もかなり焦りますからね。まずはね、落ち着いていただきたいと思います。そして周りに必ず相談してほしい。その相談先の一つにですね、ぜひ消費生活センター使っていただきたいんですけれども、山口さん、電話番号を教えてください。
はい、沼津市の消費生活センターの電話番号は 055-934-4841 になります。
はい、055-934-4841 番、こちらにまずご連絡いただければということでした。
はい、
さあ、消費生活センターについてご紹介していますけれども、まあ、いろんな相談があるということなんですが、その相談の多い年代というのもね、うん、あるようなんですけれども、はい、はい、影山さん詳しく教えてください。
はい、そうですね。まあ、昨年度1271件の相談があった中で、はい、約半数ですね、うん、を占めているのが高齢者の方の相談が約半数を占めてます。
はい。はい、
やはりですね、あの悪質業者や詐欺グループはですね、うん、高齢者の人に優しくしたいとか親切にしたいという思いにつけ込んできてですね、
はい、
つけ込んできます、
また
高齢者の場合、被害に遭っても周りに迷惑をかけたくないとか、騙された自分が悪いと考えてしまいがちで、しまいがちです。一人で抱え込まずに、はい、ぜひ相談をしてほしいと思います。
はい、今お話ありましたが、やっぱり高齢者の方が多いということですよね。まあ、日本人は特に親切だって言われますけれども、はい、その親切心につけ込んでっていうのはね、はい、まあ、冷静に考えると本当にこう苛立つなっていう感じもするんですけれども、まずは、落ち着いて対応する、そして相談していただきたいということですね。まあ、いろんな相談がある消費生活センターということなんですけれども、まあ、相談を受けたことで解決したトラブルっていうのはあるんでしょうかね。
はい、先ほど ご紹介いたしました、
はい、
架空請求の関係になるんですけれども、うん、例えば実際に先ほど言った、まあ、連絡先に電話をしてしまったと、
うん、
でそこでまあお金を振り込むようにこう指示をされて、
はい、
いざお金を振り込もうと思った時に、うん、いやいやちょっと待てよと、ちょっと冷静に考えたらおかしいんじゃないか、
はい、
ということで、まあ、消費生活センターの方にですね、ご連絡をいただいて、うん、まあ、その時に私どもの方でアドバイスさせてもらって、
はい、
それは振り込まなくても大丈夫ですよということで、被害に遭わずにね、未然に被害を防げたと、そういったこともございました。
やっぱりそういったお電話もかなりこう慌てて電話かけてくるっていう感じですか。
そうですね、もう実際に例えばコンビニにもいるんだけれどとか、中には本当に ATM の前にいるんだけれどと、
うん、
まあ、そういった方もいらっしゃいますので、ただそこで冷静になってもらって本当に良かったなと思います。
なるほどね。とにかくお金振り込まなきゃって思ってしまうんでしょうね、いざっていう時にはね。ただそうじゃなくて、一度落ち着くことが大切です、相談することが大切ですということですね。まあ実際に解決したトラブルもあるということですので、ちょっと怪しいなこれどうなのっていう時には、消費生活センターにお電話いただければということですね。はい、でですね、この消費生活センターですけれども、他にどんな活動をしているのかご紹介いただけますか。
はい、そうですね、消費生活センターの他の活動としましては、
はい、
まあ、やはり、主にですね、市民の皆様に対して消費生活出前講座として、
うん、
子どもから大人まで各世代に対し啓発講座を実施しています。
はい、
また子ども、その中でも子どもだと、うん、お金を大切に使うことや、エコをテーマにした講座を、実施してまして、夏休みの、今年度夏休みの間にですね、小学校の放課後児童クラブに行きまして、
はい、
全部で23クラブに行ったんですけれども、
はい、
そこで、講座などを行ったりしました。
子ども向けの講座も行っている、はい、これ子どもたちの反応どうでした。
そうですね、本当にただ勉強という形では、うん、だけではなくて、紙芝居を取り入れたりだとか、あとはですね、丸×クイズとか、あとお買い物ゲームなど、
はいはいはい、
楽しみながら学べるようにちょっと工夫をした、講座と、なったので、子どもたちもすごく楽しみながら、
そうですか、
1時間半とですね、すごい長かったんですけれども、本当にアンケートとかを見ると、
はい、
また来てほしい、ちょっと嬉しい声が、
嬉しいですね、はい。まあ、そういった講座をやるためには皆さんもね、職員の皆さんも準備に大忙しだったと思うんですけれども、やっぱり喜びの声が聞けるっていうのは嬉しいですね。
そうですね、やりがいがあります。
その他にもいろいろあるそうで。
そうですね、あとはやはりですね、まあ、これからの社会を担う若い世代ということで、うん、まあ、高校生とか、まあ、専門学校ですね、沼津でやっぱり特に高校も多いので、
はいはいはい、
そういった世代に対してもですね、うん、契約の基礎やトラブル事例の紹介等も伝えています。
はい
はい、でまた、やはり相談が一番多い高齢者の皆様には、トラブル事例や悪質商法を未然に防ぐための ポイント等をお話しすることが多いです、
はい。
地域の自治会などでも、開催できますので、はい、興味がある方はぜひ消費生活センターにご連絡ください。
そうですね、やっぱり地域ごとでね、一人一人こう守る行動にもつながると思いますので、
はい、
ぜひご連絡いただければと思いますし、その他にもまだまだあるそうですね。
そうですね、はい、毎年ですね、キラメッセ沼津で行ってますフリーマーケットフェスティバル&消費生活展というのを開催しています。
はい
はい、昨年度のフリーマーケットは170ブース、うん、消費生活展では33団体28ブースが出展しました、
はい。
また内容がですね、環境や生活に関する情報発信やゲームや実験など体験を通して学ぶことができるブースなどが盛りだくさんで、家族で皆さんで楽しめるようなイベントとなってますので、
はい、
ぜひお越し、ぜひ来ていただきたいなと思います。
ちなみに今度はいつ開催予定なんですか？
はい、今年度の開催はですね、平成31年3月の17日の日曜日に開催予定となっています、はい。
来年の3月17日日曜日ということで、皆さん、もう今から覚えておいてくださいね。3月17日、はい、来年日曜日の開催予定ということです。
よろしくお願いします。
はい。さて、リスナーの皆さんに伝えたいこともあるということで、おっしゃっていただければと思うんですけれども。
はい。市役所に相談というふうに考えますと、
はい、
少し、ね、身構えてしまったりでしたり、あとその緊張してしまって、もしくは本当に市役所に相談していいのかなというふうに感じられる方、ね、うんうん、いらっしゃるかと思うんですけれども、
はい、
私ども消費生活センター、いつでも皆様のご相談の方をお受けしておりますので、
はい、
ぜひ気軽に連絡して相談していただければと思っています。
はい、
ぜひ困った時の相談先、うん、消費生活センターとして覚えていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、
そうですね、まあ、どうしてもこうちょっと恥ずかしいなとか、まあ、ちょっとめんどくさいなっていう方々もねいらっしゃると思うんですけれども、まあ、今日の放送を聞いて皆さんどうですかね、お二人の優しさがにじみ出てるかと思うんですけれども、ぜひ気軽にご相談いただければと思います。これ相談の場所なんですけれども、はい、本館ですねの何階になりますか？
そうですね、沼津市役所の、2階にあります、はい、消費生活センターの方に来ていただければですね、はい、専用の、相談をする部屋があります、
はい、
そちらで相談を受け付けしています、
はい。ですから皆さんのプライベートもちゃんと守られますので、はい、そのあたりはぜひ安心してですね相談に来ていただきたいなというふうに思います。さあ、ということでですね、消費生活センターについていろいろと伺ってきましたけれども、まあ、スマートフォンですとか、タブレット端末、パソコン、今 AI も普及してますんで、
はい、
もういろんなことが簡単にできる世の中になりましたけども、一方で落とし穴もたくさんあります。まあ、消費に関するトラブルもいろいろあるということですからね、ぜひ気軽に相談していただきたいなと思いました。皆さんありがとうございます。
ありがとうございます。
いろいろ伺ってきましたけれども、まだ終わりません、
はい。
ここからがですね逆に言うと重要なポイントになってくるかもしれませんけれども、はい、ちょっとですねここからはですね、肩の力をちょっと緩めてですね皆さんのこう人柄についても伺っていきたいと思うんですけれども、うん、お二人市の職員でいらっしゃるということなんですが、なんで沼津市役所に入られたのかっていうのはちょっとそれぞれ伺おうかなと思うんですけれども、まず上野さんから。
はい、はい、そうですね、私の場合は、隣の清水町の出身なんですが、はい、高校の3年間を沼津市で過ごさせていただきました、
はい。
高校の3年間は、サッカー部に所属してまして、うん、
はい、
とても内容の濃いですね、はい、高校生活を送らせていただきまして、
なんかサッカーやってましたっていう感じですよねラジオだからなかなか伝わらないかもしれませんけどね
ぜひ見に来ていただいて、
あ、そうですね、はい、あ、サッカーやってたなっていう感じしますね、はい。
で、まあ、そうです、その中で、まあ、沼津市での本当に思い出がとても多くありまして、
はい、
本当にたくさんの人に触れたりだとか、まあ、自然歴史に触れてですね、はい、とても人間として、うん、まあ、成長させていただいたというふうに、
は
あ
は
あ、やっぱ感じてですね、
ね、
そんな沼津市に少しでも恩返しをしたいと思い、うん、沼津市役所を 死亡しました。
いやーこれ私の師匠だったらすぐ入れますよ、ね、
ありがとうございます。
今日は実はですね、皆さんの上司の方々もですね、はい、見学にいらっしゃってるっていうことで、下手なことが皆さん言えないと思うんですけれども、はい、ただやっぱりその沼津に恩返しをしたいっていう気持ちがあって、はい、沼津市役所に入られたっていうことなんですよね、はい、で今もサッカー続けてらっしゃるとか。
そうですね、今も下手なりに、沼津市役所のサッカー部に所属してまして、微力ながら、はい、スポーツでも沼津を盛り上げられればなと思っています。
沼津市役所にサッカー部、まあ、クラブ活動みたいなのがあるんですか。
はい、そうですね、はい、週に1回ぐらい練習を
してまして。これ市民の皆さんも、知らなかったっていう情報だと思うんですけど、ちなみにこれサッカー部以外に何かあるんですか、運動部系のものって。
はい、結構たくさんありまして、例えばソフトボール部とか、はい、野球部とかもあったり、うん、あと釣り部とかもあった、
ね、沼津らしい
ですね。あとバレー部もありますね。
バレーボール部、はい、私も中学時代バレーボール部で
した。
いらない情報だったかもしれないですけどね。いやいやいや、そうですか、いろいろ運動系の活動もあるということですね。お子さんがいらっしゃって、
はい、
今おいくつになるんですか。
はい、今ですね1歳、もうすぐ1歳になる息子がいまして、本当に子育てに、はい、奮闘中というか、
奮闘中、はい、そうですか、頑張ってます。もう1歳可愛らしい
ですね。可愛いですね。
わ、はい、かりました、はい、さあお隣の山口さんにも伺っていきますけれども、はい、山口さんはどちらご出身なんですか。
私はもともと大阪の豊中市というところがですね、はいはいはい、出身地になります。で父の仕事の関係でですね、はい、全国をこう転々と転校していく中で、中学の入学時にこちらの沼津市の方にですね、まあ、転校転入という形で、はい、来ました。
そうですか、はい、沼津の印象ってどうだったですか。
当時はですね、沼津市に行くことになったよと父に言われた時には、一体どこだと何も知らないぞというふうに思っていたんですけれども、はい、まあ、実際にこうした静岡県沼津市に来てみますと、
はい、
まあ、人も穏やかで、ね、友達もたくさんできましたし、で、ね、気候も、ね、一緒で穏やか で、で個人的にすごく好きだったのが、うんうん、徒歩自転車圏内で、まあ、海、はい、川、山、そ自然が全部揃ってるっていうのはすごい沼津いいなと、感じました。
なるほど。
やはり県外から来るかと、富士山が毎日見れるというのはすごく嬉しくてですね、まあ、その気持ちは今も変わらず、毎日富士山をちょっと眺めています、はい、
そうですか。やっぱりずっとこの沼津、私三島出身ですけど、三島沼津にいると富士山ってもう当たり前の存在になっちゃうんですけど、まあ、改めてその富士山の雄大さとか、はい、あるいは沼津の海とか川とか山の大切さって感じますよね。
そうですね、
でその就職を考えるとなった時に、はい、沼津市役所をどうして選んだわけですか。
そうですね、私は中学高校と沼津にいまして、はい、大学は静岡の方の大学に行ったんですけれども、就職を考えた時に、うん、地元で働いていきたいなと、
はい、
まあ、おそらく両親が転々としていたので、どこか一箇所でしっかり働きたいなという気持ちがあったんだと思うんですけれども、うん、
はい、
その中で自分にとっての地元ってどこかなというふうに考えましたら、うん、まあ、一番長く住んでいる沼津かなということで、
はい、
まあ、地方公務員、沼津職員を目指しまして、はい、まあ、今日に至ると、
はい、そうですか。なんか市の職員の採用面接やってるみたいな。でもやっぱりそれぞれ皆さんの思いがあって今に至ってるっていうことなんですよね。で現在も家族がいらっしゃるっていうことですね。
そうですね、現在結婚して、で鍵山さんと同じで私にも間もなく1歳になる息子がおりまして、
は
い、
も
うとても可愛くて、
はい、
毎日家に帰って一緒にお風呂に入るのが楽しみで、仕事頑張っていま す、
ね、自分にも私も1歳の息子がいましてですね、
はい、
ちょうど私たち3人、
はい、
子供が9月生まれの全員男の子なんですね。
はい、男の子ですね。珍しいですよね。
珍しいですよね。
そうしちゃうのが
本当に偶然にも偶然があるんだっていう感じですけれども、まあやっぱり子育てにも奮闘しながらお仕事一生懸命頑張っていらっしゃる鍵山さんと山口さんです。ということでですね、 沼津市では市に対するご意見はじめ、この番組に対してまた放送した内容についてのご意見やご感想もお待ちしておりますので、ぜひお寄せいただきたいと思います。今日はお二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。